武蔵村山市声の議会だより、令和3年2021年8月1日発行、第217号、発行武蔵村山市議会、編集議会法編集委員、住所郵便番号 208-8501、 武蔵村山市本町1丁目1番地の1、電話 042-565-1111、 代表、ホームページ https://www.city.musashimurayama.lg.jp/、 市政/市議会/index.html、 メールアドレス議会@city.musashimurayama.lg.jp。 なお、この紙面に二次元コードがあります。この録音についてのお問い合わせは、武蔵村山市議会事務局までお電話ください。内線512。皆様こんにちは。8月1日号は全体8ページの構成となっております。1ページから順に内容をご紹介します。目次1、令和3年第1回臨時会、第2回定例会。2、議会日誌。3、一般質問。4、可決した議案。5、意見書。6、陳情の審議結果。7、意見の分かれた議案等。8、令和2年度行政視察受け入れの実績。9、常任委員会の先進市行政視察について報告。10、令和2年度政務活動費の収支報告。11、議会の会派構成。12、議会の新しい役職。13、議長の行事トピックス。14、その他。目次終わります。本文に入ります。目次1、令和3年第1回臨時会、第2回定例会。議会の新しい役職決まる。選択的夫婦別姓制度に係る国会審議の推進に関する意見書を全会一致で可決。第1回臨時会の概要。令和3年第1回臨時会は5月21日に開かれました。この臨時会では、市長提出議案7件、委員会提出議案1件、正副議長、常任委員会委員等の改選が行われました。第2回定例会の概要。令和3年第2回定例会は、6月8日から6月24日までの17日間の会期で開かれました。この定例会では、市長提出議案8件、委員会提出議案2件、議員提出議案2件、その他6件、陳情6件が審議・審査されました。また、19人の議員が56項目について一般質問を行いました。目次2、議会日誌。4月6日火曜日、議会法編集委員会。13日火曜日、議会法編集委員会、会派代表者会議。16日金曜日、小平村山大和衛生組合議会臨時会。5月10日月曜日、会派代表者会議。13日木曜日、会派代表者会議。三玉上下水及び道路建設促進協議会政府会長委員長会議。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、 書面による開催。
以下、書面による開催とお伝えします。
14日金曜日、会派代表者会議、議会運営委員会。21日金曜日、第1回臨時会本会議、議会運営委員会、総務文教委員会、厚生産業委員会、建設環境委員会、交通対策特別委員会、横田基地の民間機利用促進等に関する調査特別委員会、27日木曜日、三玉上下水及び道路建設促進協議会総会、
書面による開催。
28日金曜日、小平村山大和衛生組合議会臨時会。6月1日火曜日、会派代表者会議、議会運営委員会。8日火曜日、第2回市議会定例会本会議初日、全員協議会。11日金曜日、一般質問。14日月曜日、一般質問。議会運営委員会。15日火曜日、一般質問。16日水曜日、一般質問。21日月曜日、総務文教委員会。議会運営委員会。22日火曜日、厚生産業委員会。24日木曜日、第2回市議会定例会本会議最終日。28日金曜日、第59回東京河川改修促進連盟総会及び促進大会、
書面による開催。
目次3、一般質問。掲載されている内容は通告に対する当初の答弁であり、この後の再質問等の詳細については会議録等をご覧ください。
新政会土田正一議員。質問、多摩都市モノレール市内延伸について。モノレールの基本設計等について市長所信で言及された。その進捗状況と市民の関心が高まっている新駅設置の具体的な場所の検討状況について伺う。
答え。令和2年度に東京都においてモノレール基本設計並びに道路予備設計に着手し、履行期間は令和4年1月までとされている。現在の進捗状況を東京都に確認したところ、令和3年度も引き続き事業化に向けてインフラ部の整備にかかる現況調査及び基本設計等を実施していくとのことである。駅に関しては東京都が総合的に判断して決定するので、本市は都市各地区土地区画整理事業のほか、新駅の設置を想定した駅前広場や駐輪場の整備、モノレール沿線のにぎわい創出のため駅周辺に必要な機能などの検討を着実に進めていく。
質問、福祉教育・福祉学習の推進について。1、市内小中学校における福祉教育の現状とその意義について伺う。2、成人に対する福祉学習の実施状況について伺う。
答え。1、総合的な学習の時間や部活動等の取り組みの中で、社会福祉協議会等と連携し、車椅子体験、高齢者体験、及び高齢者施設の訪問等を実施している。福祉教育の意義は、学習指導要領解説総合的な学習の時間編には、福祉に関わる学習で育成を目指す資質、能力として、様々な人との関わりの中で相手の立場に立ち、相手の気持ちに寄り添うことが大切であるということを理解することが示されている。2、地域共生社会の実現に向け、市民一人一人が 地域福祉への理解、関心を高め、市民意識の向上を図ることを目的とし、出前講座武蔵村山塾による市の事業や各制度の情報提供、福祉に係る公民館講座を実施するとともに、地域福祉活動団体等に対し、施設使用料の一部を減免するなどの支援を行っている。
質問、魅力ある私立野山北公園について、子どもや大人がより一層安全かつ楽しめる公園であり続けてほしいと考えるが、釣り池及びその周辺の整備や管理状況について伺う。
答え、私立野山北公園の釣り池及びその周辺の維持管理は、委託により管理人が常駐し、定期的な清掃、修繕等を実施している。周辺施設の整備は、令和2年度に老朽化した木道橋の架け替え工事及び遊具の交換を実施したが、今後も必要に応じた環境の整備を図っていく。
公明党石黒照久議員、質問、健康増進を意識した公園環境の整備について、健康づくりや老化防止を目的とした公園等における健康遊具の設置状況及び今後の整備について市の考えを伺う。
答え、健康遊具は都市公園等16施設に合計50基を設置している。老朽化したものは現在公園施設長寿命化計画に基づき更新を行っている。今後の整備については新たな遊具の設置を含め、都市公園等の用途や既存遊具等の配置状況を踏まえつつ、公園利用者の意見等も伺いながら進めていく。
質問、夏場に水遊びができる場所の環境整備について、子育て世代の多くの方から池や噴水等で夏場に水遊びができるジャブジャブ池を設置してほしいとの要望がある。市の考えを伺う。
答え、ジャブジャブ池の設置の予定はないが、夏の暑さ対策として大南公園に設置したミストシャワーを令和3年度も設置したいと考えている。水遊びができる施設はコロナ禍において感染予防の観点から閉鎖している施設もあり、現在設置は困難と考えている。
新政会清水彩子議員、質問、産前産後の支援について、安心して子供を産み育てられるよう、1、妊婦への支援について、2、産後ケアの本市の現状と今後の支援体制について伺う。
答え、1、東京ママパパ応援事業により母子健康手帳交付時に保健師がすべての妊婦と面接し、必要な方に支援プランを作成の上、切れ目のない支援を行うほか、妊娠中の不安や悩みに関する相談への訪問等による対応を行っている。また、妊産婦、新生児等訪問指導により、特に支援が必要な方に重点を置き、日常の生活指導等を行うとともに、適切なサービス提供に結びつける支援を行っている。2、産後ケア事業は、以前、市内の医療機関に実施について打診したところ、困難との回答があったことなどから、現在は実施していないが、母子保健法の改正により、令和3年4月から事業の実施が市町村の努力義務となったことなどを踏まえ、改めて医療機関への打診等を行っていきたい。
質問、消費生活センターの現状と体制について、新型コロナウイルス関連、巣ごもり消費に乗じた悪質商法の増加が懸念される。市民の財産が守られるよう、 消費生活センターの現状と体制について伺う。
答え。消費生活センターは月曜日、水曜日、金曜日に市役所本庁舎1階で、火曜日に緑ヶ丘出張所で消費者相談を実施している。巣ごもり消費に代表される通信販売や訪問販売は、令和2年度は対前年度比で減少しているが、全体に占める割合は増加している。新型コロナウイルス感染症に関連した相談は、令和2年4月に発出された緊急事態宣言下では数件の相談が寄せられたが、解除後は極めて少ない状況である。引き続き、市民に一番身近な消費者相談窓口として活用されるよう努めていく。
市民の力、鈴木明議員。質問、多頭飼育崩壊問題について。市内で起きた多頭飼育崩壊問題について、多くの動物愛護団体等から非難を受けている。市の対応等は本当に適切だったのか。
答え。令和3年3月から4月にかけて市内で発生した猫の多頭飼育にかかる対応は、動物愛護団体等から批判や指摘があるが、本案件にかかる市の対応は法令等に基づき適切に行ったものと考えている。今回の事例等を踏まえ、飼い主に対する指導、立ち入り等の権限を有する東京都との連携をより強化していきたいと考えている。
質問、LGBT パートナーシップ制度の導入を。1、現在多くの自治体でパートナーシップ制度の導入が進んでいる理由について。2、パートナーシップ制度導入の是非及びその理由について。
答え、1、2。現在、各自治体が独自に取り組んでいるところであり、すべての人が性別に関わりなく、個人として尊重され、共に生きることのできる男女平等及び多様性を尊重する社会の実現を図るために導入されているものと理解している。本市では、第4次男女共同参画計画における重点事業の中で、性の多様性を取り巻く人権課題について、市民の理解と配慮を促し、パートナーシップ制度等の具体的な施策について検討することとしている。これらを踏まえ、今後も国や他自治体の動向を注視し、職員や市民の意識の醸成を図りながら、パートナーシップ制度の導入について検討していく。
質問、手話言語条例について。1、手話は言語であるとの認識はあるか。2、手話言語条例制定の必要性の是非及びその理由について。
答え。1、2。手話は聴覚障害者にとって重要な意思疎通の手段の一つであり、言語であると認識している。現在国では国会に手話言語法案が提案されており、東京都では障害者差別解消条例において言語として手話を普及することとしている。本市では障害者基本法に基づき策定した武蔵村山市第5次障害者計画により、手話通訳者の派遣や人材育成を推進している。このことから手話言語条例の制定については、国の動向等を注視していきたい。
質問、産後ケア事業について。1、産後ケア事業の必要性について市の認識を伺う。2、今後について伺う。
答え、1、2。産後ケア事業は、以前、市内の医療機関に
実施について打診したところ、困難との回答があったことなどから、現在は実施していないが、母子保健法の改正により、令和3年4月から事業の実施が市町村の努力義務となったことなどから、その必要性については認識しており、改めて医療機関への打診等を行っていきたい。
清流天明氏陽一郎議員。質問。平成28年度のシルバー人材センターの職員採用について。1. 職員募集の経緯と募集方法は。2. 応募者数と採用数は。3. 採用試験の内容は。4. 面接官に応募者の親族はいたか。5. 縁故採用ではないか。6. 勤務状況は。
答え。1、2、3、4、5、6。シルバー人材センターの財政支援は、毎年度、高齢者施策を担うシルバー人材センターへの支援についての要望があり、財政支援を行っている。平成28年度のシルバー人材センターの職員採用についても、平成28年10月7日付で要望があり、平成29年度当初予算を措置したが、平成29年2月に行われた職員募集については、市は関与していないので、詳細を把握していない。改めてシルバー人材センターに伺ったところ、まず募集方法は、募集要項を定め実施し、応募者数と採用数については、それぞれ1名で、採用試験の内容は、作文試験と面接試験を実施し、面接官は当時の会長、事務局長、および次長とのことである。なお、縁故採用、および勤務状況については、市では事実確認ができるものではないと考えている。
質問。シルバー人材センターの運営について。1. コーディネーターが廃止になったことによる影響は。2. センターの土地を有償化した理由は。3. 両方とも元に戻すべきではないか。
答え1. 令和3年1月開催のシルバー人材センター理事会臨時会において、一旦廃止し、根本的な見直しを行うと報告された。令和3年3月以降、月に数回程度、シルバー人材センターと事務連絡会議を開催しているが、コーディネーターは令和2年度をもって廃止し、現在は職員がその任を担っているが、時間外勤務もなく、特に影響がないとのことである。しかし、令和3年6月28日に予定している財政援助団体等監査の事前提出資料では、コーディネーターを廃止したことにより、スムーズな対応が困難なため、7月以降に委員会を立ち上げ、検討を開始する予定であると記載されているため、その進捗について確認していきたいと考えている。2. シルバー人材センターに貸し付けを行っている高齢者作業所は、市の資産の活用及び新たな財源の確保を図るため、シルバー人材センターと協議の上、土地の貸し付け料を有償化したものである。3. コーディネーターについては、市に必要か否かを含め、シルバー人材センターにおいて検討すべきであると考えている。土地貸付料は有償を継続していきたいと考えている。
市民の力、須藤博志議員。質問。新型コロナのワクチン接種について。ワクチン接種は長期に及ぶ可能性があるが、スムーズな予約、接種体制の構築について伺う。
答え。予防接種の実施は、
令和3年2月17日から令和4年2月28日までの期間で市町村において行うように厚生労働大臣から指示されている。現在65歳以上の高齢者を対象としてワクチン接種を実施しているが、次は基礎疾患を有する方や65歳未満の方を対象として接種を実施することから、現在市医師会等と調整を行うとともに、コールセンターや接種人員の増、年代別の予約受付など検討を行っているところである。
質問、感染研 BSL4 の移転について。感染研は BSL4 が本格稼働できる移転先を探すとのことだが、現在の状況と市の方針を伺う。
答え、国立感染症研究所 BSL4 施設の今後に関する検討会において、 BSL4 施設の立地要件等が整理され、今後は厚生労働省が立地要件等を踏まえふさわしい場所を選定していくこととなっている。現在の状況を厚生労働省に伺ったところ、同省内に国立感染症研究所 BSL4 施設設置準備室を設置し、国立感染症研究所職員も加え設置場所の検討を進めているとのことである。本市としては厚生労働省における検討状況に注視していく。
質問、行き止まりの道について。つながっているのに行き止まりの道が多々あるが、生活の利便性の観点から解消に向けてできることはないか伺う。
答え、市道には平面的に接続しているものの、支障物を設置し行き止まりとなっている道路はないが、市道には質問のような道路があることは認識している。しかし市道は個人の財産であることから、是正の市道等は難しい。
新政会内野和則議員。質問、農地の保全について。1、2022年問題とも言われる生産緑地の指定解除、本市の特定生産緑地の指定状況について伺う。2、関係機関との連携について伺う。
答え、令和2年度末現在の特定生産緑地の指定状況は、生産緑地面積約 87.45 ヘクタールのうち、特定生産緑地指定対象である約 79.44 ヘクタールに対して約 41.78 ヘクタール、約 52.6% が指定されている。2、関係機関との連携については、これまでも特定生産緑地制度について東京都農業会議や東京緑農業協同組合などと連携し、農業者に対して制度の周知に努めてきた。引き続き関係機関との連携を深め、農業者の支援と農地の保全に取り組んでいく。
質問、野山北公園自転車道終点の周辺整備について。1、都立中東公園の整備が進む中、自転車道終点の周辺道路の整備について伺う。2、閉ざされた軽便鉄道第五隧道の在り方について伺う。
答え、1、野山北公園自転車道終点の周辺道路は、赤坂池に向かう一般市道 A 第52号線の一部区間が未舗装であり、草木も繁茂しているなど通行に支障をきたしていることは認識している。道路に面した区域の除草や通行に支障のある区間に砂利を投入するなどの対処を進めていく。2、軽便鉄道の第五隧道のあり方は、東京都に伺ったところ、
貯水池林につながる通路であり、隧道の開放は困難であるとのことだが、第五隧道は中東公園区域内にあることから、公園整備の機会を捉え、隧道を考慮した整備について東京都に話したいと考えている。
質問、障害学習の推進について。1、コロナ禍における活動への影響と課題について伺う。2、市民団体等への支援や連携のあり方について伺う。
答え、1、市内の公共施設の休館や夜間利用の停止、定員制限などの対策を行ったことから、市民文化祭等の事業も中止となるなど、障害学習活動の制限や学習機会の喪失を影響や課題と捉えている。2、市民団体等への支援や連携については、感染症対策を徹底した上で、公共施設の適正な管理運営を行うとともに、従来型の対面授業形態に加え、ICT を活用した学習機会の提供や、市民団体の活動状況等の発信など、実施していきたいと考えている。
公明党前田義信議員。質問、新型コロナウイルスワクチン接種の今後の予定について、高齢者の次の接種順位となっている基礎疾患を有する方等への接種計画について伺う。
答え、現在、市医師会等と調整を行うとともに、コールセンターや接種人員の増、年代別の予約受付などについて検討を行っているところである。
質問、介護予防活動団体への支援について。地域介護予防活動支援補助事業として4カ年度を限度に補助が実施されている。その後も継続的な支援が必要と考えるが、市の見解を伺う。
答え、新型コロナウイルス感染症の影響で十分な活動ができていないことを考慮し、令和2年度及び3年度においては、補助金の交付年限には参入しないこととしている。今後の支援については、お互い様サロン関係者と協議しながら検討していく。
質問、都営村山団地駐車場の空き区画について。居住者の介護等で訪問した親族等が駐車できるように、駐車場の空き区画を借りられるようにできないものか伺う。
答え、平成30年度から空き区画の一部に時間貸し駐車場を設置しており、対象団地を順次拡大している状況などにあると承知している。都営村山団地における実施状況について東京都に伺ったところ、建て替え事業中のため、現時点では検討に至っていないとのことである。
日本共産党、もみやま俊夫議員。質問、ワクチンの安全・迅速な接種について。先行して実施している高齢者の予約段階で、度重なるトラブルが発生した。膨大な人員が対象となる今後、安全・迅速なワクチン接種に向けどう対応するのか。
答え、次の段階では基礎疾患を有する方や65歳未満の方を対象として接種を実施することから、現在市医師会等と調整を行うとともに、コールセンターや接種人員の増、年代別の予約受付などについて検討を行っているところである。
質問、デジタル化の推進で個人情報は守られるのか。デジタル関連法案が可決成立した。マイナンバーカードの利用拡大と個人情報の民間活用、地方自治の形骸化などが指摘されている。市民生活への影響など 死の認識を伺う。
答え。令和3年5月19日にデジタル社会形成基本法、デジタル庁設置法などのデジタル改革関連法が公布され、今後デジタル社会の形成に関する施策が個人情報の保護を図りながら迅速かつ重点的に推進されるものと認識している。これらの法整備により国が目指すデジタル社会の形成は急速な少子高齢化の進展への対応など様々な課題を解決する上で非常に重要であり、市民の利便性の向上に資するものであると考えている。
質問。公立公的病院の統廃合計画の撤回を求めよう。感染拡大で医療の逼迫が叫ばれている中、病床削減法案が成立した。村山医療センターも対象施設であり、市長は改めてリストの撤回を申し入れるべきだ。
答え。令和元年9月に公表された公立公的医療機関等における再編統合等については、同年12月25日に当時の厚生労働大臣に対して市長及び議長の連名で、当該病院については再検証対象にそぐわない病院として見直しし、機械的に再編統合されないことを強く要望したところである。令和2年1月17日に厚生労働省から発出された公立公的医療機関等の具体的対応方針の再検証等についてと題する通知では、当該分析結果をもって公立公的医療機関等の将来担うべき役割や、それに必要な病床数や病床の機能分化、連携等の方向性を機械的に決めるものではないとされている。当該病院は地域の医療提供体制を支える重要な病院であることから、今後とも必要に応じて対応を図っていきたいと考えている。
新政会長堀武志議員。質問。誰もが活躍できる街を目指して。誰もが活躍できる街を目指し、全庁的横断的な取り組みと市民共同による街づくりを期待するが、推進に向けた考え方、必要なこと、具体的な施策展開を伺う。
答え。令和3年3月に策定した武蔵村山市第5次長期総合計画では、将来都市像を人と人との絆を紡ぐ誰もが活躍できる街武蔵村山と定めているが、その実現のためには市民と市が共通の理解のもと、さまざまな地域課題に取り組んでいく必要があると考えている。本計画で定めた各分野にわたる施策を着実に進めていく。
質問。自助・共助を念頭に置いた実効性のある訓練の実施について。コロナ禍にあっても災害への備えは必要である。訓練の実施予定を伺う。1. 震災・風水害を想定した実効性のある防災訓練。2. 実際を想定した避難所開設・運営訓練。
答え。1. 震災を想定した防災訓練は、従前から市民体験型訓練や防災関係機関活動訓練等を内容とする総合防災訓練を実施している。令和3年度は新型コロナウイルス感染症の状況にもよるが、11月に小中一貫校村山学園を会場に実施する予定である。風水害を想定した訓練は、消防団による水防訓練や東京都との合同による災害対策本部運営に関する図上訓練を実施しているが、市民を対象とした訓練は実施していないので、今後、 風水害時の避難等を見据えた訓練の実施に向け検討を進めたいと考えている。② 令和2年度に風水害時の職員行動マニュアルを作成したことから、3年度に市職員を対象とした風水害時の避難所開設訓練を計画している。市民を対象にした避難所開設運営訓練は総合防災訓練において実施する予定としている。
質問。三次地域運動場東側主要市道第83号線の安全対策について。抜け道として交通量が多くなっているが、特に自転車道との交差部付近が危険である。認識と対策について伺う。
答え。主要市道第83号線の当該地付近は、延長約70メートルの区間が認定幅員 3.64 メートルとなっており、前後区間と比較して狭隘となっていることは認識している。現在、自転車道との交差部付近ではカラー舗装の整備をしているが、さらなる安全対策は市の全体計画の中で検討していきたいと考えている。
日本共産党渡辺和夫議員。質問。家庭ごみ有料化及び個別収集についての市民説明会とパブコメについて。1. ダストボックスを撤去した際の市民説明会と今回の参加者数は。2. パブコメの件数と主な意見は。3. 参加者数と意見に対する市の受け止めと変更点は。
答え。1. ダストボックス撤去の際の市民説明会の参加者数は合計600人程度であり、令和3年4月に開催した説明会の参加人数は合計96人であった。2. 88人の方から合計156件の意見があった。主な意見は、有料化の目的や効果、対象品目や指定収集袋に対するものが多くあった。3. 今回の説明会は、新型コロナウイルス感染症予防の観点から外出を自粛する方が多く、参加者が限られたものと認識している。パブリックコメントおよび説明会でいただいた意見は、廃棄物減量等推進審議会等の意見を踏まえ、実施計画や今後の周知啓発に反映していきたいと考えている。
質問。コロナ対策に集中するため、東京オリンピック・パラリンピック大会の中止を求めるべきではないか。1. 大会中止または実施の場合でも市内の聖火リレー中止を求めるべきでは。2. 同じく小中学生の大会会場への動員中止を求めるべきでは。
答え。1. 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を開催することにあたって、さまざまな声があることは、報道等により承知をしているが、本大会の開催については、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が、東京都や国と連携しながら判断するべきものであり、聖火リレーの実施についても同様であると考えている。2. 学校連携観戦は日程を1年延期し、同一競技、同一会場で実施するための配権割当案が東京都教育委員会から示されている。5月には会場の実地調査が実施された。感染にあたっては感染症対策を十分に講じていく。
質問。特別障害者手当の周知徹底や、家族介護慰労金の対象拡大で在宅介護の支援を。1. 要介護4や5でも受給の可能性がある特別障害者手当及び 家族介護慰労金の受給状況は、丸2、手当の周知徹底と慰労金の対象拡大が必要ではないか。
答え丸1、平成30年度及び令和元年度はそれぞれ105人、令和2年度は決算見込みで104人である。家族介護慰労金の受給状況は平成23年度以降支給実績はない。丸2、市ホームページ及び司法をはじめ障害者手帳交付時や介護保険の相談時などに必要に応じて障害福祉課と高齢福祉課が連携し周知を図っている。家族介護慰労金の対象拡大は適切な介護サービス提供の観点から考えていない。
市民の力、木村優子議員。質問。一人親家庭の養育費確保への支援について。丸1、本市の一人親家庭の養育費確保の現状。丸2、国の施策と近隣市の状況。丸三、相談、対応、指導の実施状況。丸四、今後の支援策の方向性と課題。
答え、丸一。現在、一人親家庭の養育費確保の支援事業は実施していないが、国の子どもの養育に関する合意書作成の手引きと Q&A を市民課窓口で配布している。丸2、国の施策については、専門知識を有する相談員の配置等を対象とする養育費等支援事業や、父母への養育費に関する口座等を対象とする離婚前後親支援モデル事業などの都道府県や市区等に対する補助事業が実施されている。近隣において現在養育費確保の支援事業を実施している市はない。丸3、法律相談、市民悩み事相談等において令和2年度は5件の相談を受け付け、弁護士や養育費相談支援センターの案内などの対応を行っている。丸4、現在のところ支援事業を実施する予定はないが、課題の把握等を含めて多摩26市の実施状況等を注視していきたい。
質問。市民との共同と共同事業提案制度の今後について。丸1、ゴミ屋敷の猫、市民対行政の30日戦争と報道された事件から見る市民活動との連携の問題点。丸2、共同事業提案制度の課題分析とその対応、そして今後の在り方。
答え、丸1。令和3年3月から4月にかけて市内で発生した猫の多頭飼育にかかる対応については、市民ボランティアの方々から猫の保護及び安否に関する要望や相談があった。しかし所有権の一時停止など現行法令では対応が困難な課題や東京都の判断が必要な事案もあったことから、要望に応えられなかった事案もあった。今回保護された猫の引き取りに関しては、市民ボランティアの要望もあったことから、東京都と調整を行い、引き取りに協力をいただき、今後も連携が図れるものは極力協力をいただき、対応していきたいと考えている。丸2、共同事業提案制度は、平成24年度から開始し、9年間で20団体からの提案があった。制度開始後の3年間では13団体からの提案があったが、平成29年度から令和元年度までの3年間では3団体からの提案となっており、制度を活用する団体数は減少傾向にある。そのため、共同の可能性を広げていく取り組みとして、団体独自の事業提案に加え、行政が発案したテーマに応募する方法も、 令和4年度の実施事業から取り入れていくこととしている。今後も市民活動団体などの意見を反映し、さまざまな分野で積極的な市民協働が見られるよう工夫していく。
日本共産党内野直樹議員。質問。新型コロナ対策、検査、保障の強化を。丸一、昨年度実施した介護・障害施設におけるPCR 検査の実施率と今後の課題について。丸2、新型コロナで困っている低所得者や事業者向けの本市の取り組みについて。
答え。丸1、 PCR 検査は71事業所2704人を想定していたが、実績は31事業所692人で、実施率は 25.6% であった。今後の課題は実施率の向上だが、引き続き事業者へ実施について働きかけ、できる限り多くの方に検査を受けていただくよう努めていく。丸2、国の地方創生臨時交付金等を活用し、令和2年度には子育て世帯臨時支援給付金の給付や、学校給食費の負担軽減、プレミアム付き商品券発行事業、事業者緊急支援事業等を実施した。3年度にも子育て世帯への支援を含む電子商品券発行事業や、キャッシュレスポイント還元事業、市内事業者への新型コロナウイルス感染症予防対策補助事業等を実施していく。
質問。子どもや教員にとってより良い学校環境を求めて。丸1、小学校の35人学級実施までのスケジュールと課題。丸2、小中連携教育や通常級と支援級の交流学習について現場からどのような声が出ているのか。
答え。丸1、1学年ずつ段階的に学級編成の標準を引き下げることとなっており、令和7年度には第6学年が35人学級となる予定である。課題については、学級数の増加に伴う普通教室の確保が重要であると考えている。丸2、教員からの声は、小中連携教育では中学生としての自信を持たせることができることや、中学校への不安感を軽減させることができること、小中合同で行事等に取り組むための連携が大変であることなどがある。通常学級と特別支援学級との交流及び共同学習では、子ども同士の人間関係が深まったことや、特別支援教育への理解が深まったこと、児童・生徒理解等を深めていくための教師としての力を高めていきたい、などの声がある。
質問。多様性を尊重した一人一人が輝くまちづくり。市長公約で、さまざまな個性や価値観を排除せずに多様性を受け入れる社会を築くと掲げた通り、パートナーシップ条例や選択的夫婦別姓を進めるべきではないか。
答え。性の多様性については、第4次男女共同参画計画における重点事業の中で、市民の理解と配慮を促し、パートナーシップ制度等の具体的な施策について検討するとしている。今後も国や他自治体の動向を注視し、職員や市民の意識の醸成を図りながら、パートナーシップ制度の導入について検討していく。選択的夫婦別姓については、法改正が必要となり、国において検討を進めるものと認識している。
質問。シルバー人材センター事務の適正化を。監査で指摘された問題。丸1。コーディネーター選任方法、活動報告。丸2、市補助金、 3. 必要書類の提出拒否などは改善されているのか。
答え。令和2年度に実施された財政援助団体等監査について、5項目の指摘を受けており、現在、シルバー人材センター事務局担当者に月に数回程度、進捗状況について伺っているところであるが、まだ完了の報告は受けていない。令和3年6月28日に監査が予定されているので、シルバー人材センターと連携の上、進捗について確認していきたい。
新政会宮崎正美議員、質問。新型コロナの影響で離職し、就労を希望している市民への再就職支援について、コロナ離職者に対する積極的な支援が望まれる。現状と市の対応について伺う。1. 地域の有効求人倍率の推移。2. 雇用、求職、それぞれに対する本市の具体施策。
答え1. ハローワーク立川管内の有効求人倍率の推移は、平成29年度は 0.87、30年度は 0.91、令和元年度は 0.81 となっており、2年度は 0.66 に落ち込んでいる状況である。2. 新型コロナウイルスの感染状況を勘案しながら、ハローワークとの共催で就職相談会を開催したいと考えている。令和3年度は新たな取り組みとして、8月に東京仕事センター多摩との共催で面接会等の開催を予定しており、市民の就労機会の確保に努め、再就職に向けた支援を行っていく。
質問。東京2020オリンピック・パラリンピックを契機としたモンゴル国との相互交流の継続について、新型コロナの影響で、大会ホストタウンの相手国であるモンゴル国との交流は難しい状況下にあると思うが、現在の対応と姉妹都市協定に向けた進捗を伺う。
答え。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会は海外からの観客を受け入れないことが決定されている。このため、モンゴル国の子どもたちを招待して、本市の子どもたちと共に、モンゴル国の選手が出場する競技を観戦することは実施できないが、交流事業については、オンラインでの実施ができないか、検討をしているところである。平成30年に、オリンピック・パラリンピック終了後においても、交流を継続していくとの覚書を交わした、モンゴル国ウランバートル市ハンオール区とは、本来であれば、令和2年11月3日の市政施行50周年の際に国際姉妹都市協定の締結が交わされる予定だったが、新型コロナウイルス感染症の影響により延期となった。このため令和4年2月の日本とモンゴル国との外交関係樹立50周年に合わせ、改めて国際姉妹都市としての協定の締結に向けて、現在駐日モンゴル国大使館及びハンオール区と調整を図っているところである。
質問。地域の祭りや伝統行事など多くの無形文化財を保護するための登録制度について、地域の祭りなどの伝統行事を継承していくために、これら無形の文化財を対象とした登録を制度化し、保護支援していくことができないか、市の考えを伺う。
答え。現在、国において、無形の文化財の登録制度の創設に向けて、文化財保護法の改正、関係省令や無形の文化財の登録基準等の整備が進められている。今後、国より改正法や登録制度の具体的な内容、登録基準等が示され次第、市文化財保護審議会での審議及び
教育委員会での検討を進めていきたいと考えている。
公明党高橋博議員。質問、保育所の待機児童について。1、4月1日現在の保育所待機児童数を年齢別及び地区別に伺う。2、今後の待機児童対策として、旧園舎の活用を期待するが、市の見解を伺う。
答え、1、待機児童数は新定義では1歳児17人、3歳児1人、合計18人となる見込みである。地区別の内訳は大南地区が5人、学園地区及び三藤地区が各3人、新明地区及び本町地区が各2人、その他3地区が各1人である。丸2、令和3年度中の新園舎への移転を予定している育成会ひまわり保育園の現園舎は、令和4年度以降、0歳児から2歳児までを対象とする小規模保育事業所として活用する予定と伺っている。本市としては、市東部に低年齢児の待機児童数が多いことから、旧園舎を活用した小規模保育事業は、有効な待機児童対策になるものと考えている。
質問、防犯カメラ整備について。1、警察署による子ども見守りカメラ整備事業が終了するが状況を伺う。2、継続使用の方策について。3、撤去予定場所への今後の対応について。
答え、1、2、警視庁が設置している子ども見守りカメラは、設置から10年以上が経過し、部品の調達や修繕が困難な状況となり、継続して使用することができなくなったことから、令和2年度をもって運用を終了したとのことで、機器は令和3年9月ごろにすべて撤去する予定とのことである。3、警視庁は現在、防犯カメラについては、街頭犯罪が多発する区部の繁華街6地区のみに設置する計画となっていることから、新たなカメラの整備は行わないとのことである。市としては、当該地域を含め、全小学校の通学路へ防犯カメラを設置していることから、この事業の中で対応していきたいと考えている。
質問、避難所運営マニュアル作成の進捗状況について。感染症対策を盛り込んだ第一小学校及び雷塚小学校の避難所運営マニュアルの作成状況及びその他の避難所の作成計画について伺う。
答え、第一小学校及び雷塚小学校の避難所運営マニュアルは、令和3年3月末に作成し、市ホームページで市民へ周知を行っている。他の学校の避難所運営マニュアルも順次作成を進めていくが、本年度は総合防災訓練会場校である小中一貫校村山学園のマニュアルを作成する予定である。
公明党沖野聖子議員。質問、コロナ禍における認知症対策の充実について。1、認知症初期集中支援チームについて。2、認知症サポーター養成講座及びステップアップ講座について。3、認知症ケアパスの普及啓発について。
答え、1、コロナ禍においても支援が必要な方に継続して訪問等を行っており、令和2年度は4人に対し支援を実施している。2、認知症サポーター養成講座は新型コロナウイルス感染症の影響で開催回数や規模の縮小はあったものの、令和2年度は6回の実施で78人を養成している。ステップアップ講座は新型コロナウイルスの感染状況に合わせて実施していきたい。丸3、
ホームページへの掲載や各施設での配布のほか、認知症講座等において参加者に配布するなど、普及啓発に努めている。
質問、災害弱者の避難支援強化について。災害時に自力での避難が難しい高齢者や障害者のための個別避難計画の作成について現状を伺う。
答え、個別計画書の作成の基礎となる避難行動要支援者名簿には、在宅で人工呼吸器を使用されている方、障害のある方や介護が必要な方など、大きく5つの区分に該当する方のほか、65歳以上の一人暮らしの方などで、名簿登録を希望される方を登録している。個別計画書には、名簿に登録された方のうち、平常時から警察、消防などの避難支援等関係者に対して情報を提供することに同意された方を対象に作成をしており、令和3年3月末日現在では、名簿登録者は3089人、このうち同意者は2075人、個別計画書作成済みの方は2063人となっている。
質問、母子保健について。1、コロナ禍において影響を受けた母子保健事業について伺う。2、オンラインによる育児の悩みや健康相談等を望むが現状を伺う。
答え、1、乳幼児健康審査は、令和2年3月から5月までの間、集団検診は原則として実施を見合わせた。そのうち、3、4ヶ月時健康審査は受診対象期間が短いため、検診日の振り替えをせず中止とし、他の健康審査は令和2年度内で検診日を振り替えて実施した。両親学級、母親学級、離乳食教室、乳幼児歯科健康教室は、令和2年3月から5月までの間は中止し、6月以降は内容を一部変更し実施している。母子健康手帳交付時の保健師による妊婦の面接や妊産婦、新生児等訪問指導は通常通り実施している。2、オンラインによる健康相談等は現在実施していないが、東京都助産師会のオンライン助産師相談や、東京都の子心親心相談@東京をホームページや子ども子育て応援ナビにより案内している。
公明党遠藤正雄議員。質問、買い物で 30% 還元される事業の高齢者支援について。8月1日より市内小売店等でスマートフォンを使用して買い物をすると 30% 還元される。買い物をする高齢者、商店主の高齢者を支援する取り組みについて伺う。
答え、キャッシュレスポイント還元事業は、8月1日からの事業開始に向けて受託事業者の選定を進めている。今回の事業は、高齢者を含めサービスに不慣れな市民の方向けに、本事業に必要なスマートフォンの設定や操作方法などの支援を行うこととしている。新たにキャッシュレス決済を導入される事業者の支援も、事業内容に含めている。具体的な方法や時期等は、今後、受託事業者が決定した後に詳細を決定していく。
質問、感染予防対策で1店舗10万円を補助する支援について。1、申請が困難な方に対する支援を伺う。2、周知方法、司法以外や不正防止の取り組みを伺う。3、メールによる情報の配信等について伺う。
答え、1、補助金の申請は、市窓口の開庁時間に来庁されるのが難しい事業者の方への対応や、 人流抑制の対策として郵送で申請することも可能としている。2-3、周知方法は制度開始の際に東京都のホームページで公開している感染防止徹底宣言ステッカーを掲示している事業所には市から関係書類を送付する。今後ステッカーを掲示する事業所などには市政情報配信メールを活用した情報の発信を行うとともに、市のホームページや SNS を通じた周知のほか、商工会などを通じて制度の周知に努めていく。不正防止の取り組みは、領収書の提出や購入品等の写真を添付して不正な受給が発生しないよう努める。
質問、高齢者が買い物後に手ぶらで帰る支援について。1、買い物支援をはじめコロナ禍での生活支援コーディネーターの取り組みや成果などを伺う。2、介護保険等で買い物の支援を受けている人数と割合を伺う。
答え、1、生活支援コーディネーターの取り組みは、高齢者の生活支援や介護予防の基盤整備を推進するため、日常生活圏域ごとに様々な支援を行っており、その成果として一部のお互い様サロンにおいて生活援助サービスの提供が開始されている。2、買い物支援は訪問介護の生活援助により受けることができ、令和3年3月の提供実績は408人、5263件であったが、このうち買い物の支援を含む生活援助を受けた人数および割合は把握が困難である。
質問、オリンピック・パラリンピックを観戦する児童・生徒の安全について。1、学校行事で本市の子どもたちが観戦する、最寄り駅までバス移動が実施できるのか伺う。2、移動時または会場での安全対策等について伺う。
答え、1-2、会場周辺の状況などにより最寄り駅までは公共交通機関で移動することとされている。本市では学校からバスでできるだけ近くまで移動し、そこから電車で会場に移動する予定でいる。安全対策については、感染症予防ガイドライン等に基づく感染症対策及び熱中症対策を講じる予定である。
新政会、畑野健議員。質問、東京都が調査した15年を振り返り、さらにより良い学校教育にするには、15年間続けられた東京都の児童・生徒の学力向上を図るための調査が終了した。実績と分析結果、子どもたちの現状、今後の教育方針について教育委員会の考えを伺う。
答え、調査の実績と分析結果は、東京都の平均正答率を基準としたとき、市内小中学校全体の充足率は各教科70% 台から 90% 台を推移してきた。小学校第5学年から中学校第2学年に進級していく中で、東京都の平均に近づいている状況も見られる。子どもたちの現状は、思考力及び基礎的・基本的な知識及び技能面で課題が見られる。子どもへの指導については、校内研究や OJT を通して組織的に指導力の向上を図ってきた。今後の教育方針については、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善により思考力を育て、基礎的・基本的な知識及び技能について東京都教育委員会が発行している東京ベーシックドリルを活用するなどして確実に習得できるようにしていきたいと考えている。
質問、都市核地区・土地区画整理事業後の姿について。 南北に伸びる道路が開通し、完了に向けて着々と進んでいる。進捗状況と市民や住民生活に影響することの一つとして、町名・地番変更があるが、市の方針を伺う。
答え。令和2年度末現在の進捗状況は、事業費ベースで約 77%。道路築造の整備率は約 74%。仮勘地指定率は約 72% となっている。町名地盤に関しては、土地区画整理事業により、新しく街区が形成されることに伴い、変更が必要となるが、本町とえのきの町名は現在のままとし、地盤の割り振り方は、令和4年度から法務局と協議する予定である。
質問。小中学校の体育館の一般利用について、市民から、小中学校の屋内運動場の一般利用に関する問い合わせを受けることが多くなっている。緊急事態宣言解除後の一般利用の方針について伺う。
答え。一般団体利用は2度目の緊急事態宣言が発令された令和3年1月12日から在校する児童生徒への影響を考慮し、貸し出しを中止していたが、国からの要請内容の変更に伴い、6月5日から土曜日及び日曜日の日中に限り貸し出しを再開している。今後、緊急事態宣言の解除により、国及び東京都からの要請内容が改めて変更された場合は、その方針に従い、再度使用の可否を判断していく。
公明党、吉田篤議員。質問、ドッグラン設置について。設置を望む市民の声があるが、市の考えは。
答え。現在、多摩26市中、6市が設置をしており、近隣の昭島市及び小平市の設置状況を担当職員が視察するなど、研究を進めてきた。施設の設置には、整備費用や運用コスト、運用方法などの課題のほか、公園内に設置する場合、用地の確保も団体利用や公園利用場所の制限等につながるため、公園利用者の理解を求める必要があるなど課題も多く、現時点での設置は困難と考えている。
質問、アニマルセラピーについて。1. 市の認識を伺う。2. 市内での実施状況を伺う。3. 今後の実施推進について市の考えは。
答え1。施設で活用されているアニマルセラピーは、高齢者や障害者の情緒の安定などを目的として行われる取り組みの一つであると認識している。2. 継続的に実施している高齢者及び障害者施設もあると伺っている。3. すでに市内でアニマルセラピーを導入している施設があるので、これらの施設の取り組みについて必要に応じて市民等へ情報提供などを行っていく。
質問、公害、香りの害について。1. 市内被害者の現状を伺う。2. 市の対策の現状を伺う。3. 周知啓発の取り組み状況を伺う。
答え1。市内被害者の現状は把握できていない。2-3。市ホームページで化学物質過敏症や公害についての内容を掲載するとともに、関連するホームページを紹介し、理解と配慮について周知に努めている。目次4、可決した議案。第1回臨時会。
条例、 武蔵村山市議会委員会条例の一部を改正する条例。
議会運営委員会の定数を改めるもの。
武蔵村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例。
新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正に伴い、規定を整備するもの。
予算。令和3年度武蔵村山市一般会計補正予算第3号。
補正額4億2148万1000円を追加し、歳入歳出予算の総額を291億4679万8000円とするもの。
専決処分。専決処分の承認を求めることについて、括弧1、武蔵村山市税負荷徴収条例の一部を改正する条例。
地方税法等の一部を改正する法律が、令和3年3月31日に公布され、土地にかかる固定資産税の税負担の調整措置が延長され、および令和3年度分の固定資産税額の特例が定められたこと等に伴い、緊急に武蔵村山市税負荷徴収条例の一部を改正する必要が生じたことによる専決処分の承認を求めるもの。
括弧2、武蔵村山市都市計画税条例の一部を改正する条例。
地方税法等の一部を改正する法律が、令和3年3月31日に公布され、土地にかかる都市計画税の税負担の調整措置が延長され、および令和3年度分の都市計画税額の特例が定められたこと等に伴い、緊急に武蔵村山市都市計画税条例の一部を改正する必要が生じたことによる専決処分の承認を求めるもの。
括弧3、令和3年度武蔵村山市一般会計補正予算第1号。
令和3年4月7日付で、国から低所得の一人親、二人親、子育て世帯に対し、生活の支援を行う観点から、児童一人当たり一律5万円を支給する、子育て世帯生活支援特別給付金給付事業を実施する旨の通知があり、このうち一人親世帯分については、速やかな給付を要請されていることから、緊急に予算措置を講ずるものであり、補正額7459万1000円を追加し、歳入歳出予算の総額を286億9479万7000円とする専決処分の承認を求めるもの。
括弧4、令和3年度武蔵村山市一般会計補正予算第2号。
令和3年4月14日付で、東京都から新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るため、重症化リスクの高い高齢者施設や障害者施設等の入所者、職員等を対象として、区市町村が行う PCR 検査等の実施等に要する経費の全額を補助する、区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業を実施する旨の通知があり、速やかに当該事業を実施する必要があることから、緊急に予算措置を講ずるものであり、補正額3052万円を追加し、歳入歳出予算の総額を287億2531万7000円とする専決処分の承認を求めるもの。
人事。この臨時会において、正副議長、常任委員会委員等の改選が行われました。
内容は、目次12でお知らせします。第2回定例会。
条例。武蔵村山市税負荷徴収条例等の一部を改正する条例。
地方税法の一部改正に伴い、個人の市民税の非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族及び所得割の寄付金税額控除の対象となる寄付金の範囲を改めるとともに規定を整備するもの。
武蔵村山市事務手数料条例の一部を改正する条例。
行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、個人番号カードの再交付に係る規定を削除するもの。
武蔵村山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、電磁的記録による記録等の作成について定めるもの。
武蔵村山市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担金に関する条例の一部を改正する条例。
地方税法の一部改正に伴い、利用者負担金の額の算定における過付または過付に係る控除のみなし適用の規定を削除するもの。
規則。武蔵村山市議会会議規則の一部を改正する規則。
出産に伴う議会の欠席に関する規定及び請願書への押印に関する規定を整備するもの。
予算。令和3年度武蔵村山市一般会計補正予算第4号。
補正額1億2368万6000円を追加し、歳入歳出予算の総額を292億7048万4000円とするもの。
令和3年度武蔵村山市一般会計補正予算第5号。
補正額1億1781万円を追加し、歳入歳出予算の総額を293億8829万4000円とするもの。
契約。第5中学校校舎窓枠等建具外装及び屋上防水改修工事第1期工事の請負契約について。
第5中学校校舎窓枠等建具外装及び屋上防水改修工事第1期工事を施工するもの。
人事。副市長の選任について。
武蔵村山市副市長が欠けているため石川博樹氏を選任するもの。
人権擁護委員の推薦について。
任期満了に伴い後任の委員として清野智美氏を推薦するもの。
報告。繰越免許費繰越計算書について。
令和2年度武蔵村山市一般会計の繰越免許費が報告された。
繰越免許費繰越計算書について。
令和2年度武蔵村山市都市各地区土地区画整理事業特別会計の繰越免許費が報告された。
自己繰越繰越計算書について。
令和2年度武蔵村山市一般会計における自己繰越が報告された。
繰越計算書について。
令和2年度武蔵村山市下水道事業会計予算の繰越が報告された。
その他。武蔵村山市土地開発公社の経営状況を説明する書類の提出について。
武蔵村山市土地開発公社の経営状況を説明する書類が地方自治法の規定により提出された。目次5意見書。この定例会で
次の通り意見書一件を可決し、関係機関へ提出しました。
選択的夫婦別姓制度に係る国会審議の推進に関する意見書。
目次6、陳情の審議結果。この定例会における陳情の審議結果は次の通りです。
不採択となったもの、総務文教委員会、首都東京の在日米軍基地返還の道筋をつけるため、対外的情報省の設立を求める意見書を防衛省に提出することに関する陳情。地域的な包括的経済連携 RCEP から撤退することを求める意見書提出を求める陳情。オリンピック・パラリンピックの児童・生徒観戦の計画中止・見直しを求める陳情。厚生産業委員会、厚生労働省へ保健所の感染症に対する機能強化の意見書を提出することに関する陳情。新型コロナワクチン接種の安全性確保と生活再建のための個人給付等を求める陳情。パンデミックに潜在看護師を活用すべきと国に意見書を提出することに関する陳情。目次7、意見の分かれた議案等。第2回定例会。会派、新政会6人、公明党6人、日本共産党3人、市民の力3人、清流1人。人数は会派所属議員数です。ただし、新政会については、議長を除いた人数です。案件、議員提出議案、東京オリンピック・パラリンピックの延期または中止を求める意見書、賛成、清流、日本共産党、市民の力。なお、日本共産党、市民の力は提出会派です。反対、新政会、公明党、議決結果、否決。小中学校における35人学級の早期実現を求める意見書。賛成、市民の力、清流、日本共産党。なお、日本共産党は提出会派です。反対、新政会、公明党。議決結果、否決。陳情。地域的な包括的経済連携 RCEP から撤退することを求める意見書提出を求める陳情。賛成、日本共産党。反対、新政会、公明党、市民の力、清流。議決結果、不採択。オリンピック・パラリンピックの児童・生徒観戦の計画中止・見直しを求める陳情。賛成、日本共産党、市民の力、清流。反対、新政会、公明党。議決結果、不採択。厚生労働省へ保健所の感染症に対する機能強化の意見書を提出することに関する陳情。賛成、清流。反対、新政会、公明党、日本共産党、市民の力。議決結果、不採択。新型コロナワクチン接種の安全性確保と生活再建のための個人給付等を求める陳情。賛成、日本共産党、市民の力、清流。反対、新政会、公明党。議決結果、不採択。パンデミックに潜在看護師を活用すべきと国に意見書を提出することに関する陳情。賛成、清流。 反対、新政会、公明党、日本共産党、市民の力、議決結果不採択。目次8、令和2年度行政視察受け入れの実績。令和2年度の他自治体議会からの議員等の行政視察受け入れ実績は次の通りです。表、視察者、視察内容、人員、視察日の順に読みます。視察者、東京都小平市議会清和会。視察内容、小中学校の体育館冷房設備について、人員6人。視察日、8月26日。東京都青梅市議会環境建設委員会。交通弱者、特に高齢者等の生活不安脱却対策について。地域公共交通の改善策について。10人、10月9日、表終わります。目次9、常任委員会の先進市行政視察について報告。市議会の常任委員会では、市政に反映させることを目的に、先進市への調査を行っていますが、令和2年度の行政視察は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況を鑑み、実施いたしませんでした。目次10、令和2年度政務活動費の収支報告。政務活動費とは、地方自治法及び武蔵村山市議会会派政務活動費の交付に関する条例、市条例という、の規定に基づき、市議会議員の調査研究、その他の活動に必要な経費の一部として、議員一人当たり月額1万円を各会派に交付しています。交付を受けた会派は、市条例別表に定める政務活動に要する経費として使用が認められている経費に即して支出しています。なお、収支報告書と領収書について、市議会ホームページで公表しておりますので、ご覧ください。
会派別収支一覧の表を読みます。表、会派名、人数、交付額、支出、支出の内訳、研修費、調査研究費、資料作成費、資料購入費、広報費、校長費、支出合計、残額、返還額の順に読みます。会派名、新政会、人数7人、交付額84万円、支出、支出の内訳、研修費、7万3470円、調査研究費、0円、資料作成費、2651円、資料購入費133650円、広報費0円、校長費0円、支出合計209771円、残額返還額63229円、公明党6人72万円、0円、0円、11,564円、199,870円、0円、0円、211,434円、508,566円、日本共産党3人、36万円、0円、0円、0円、46,681円、192,040円、0円、238,721円、121,279円、立憲村山、2人、24万円、8,882円、0円、0円、
13万6239円、0円、0円、14万5121円、94879円。市民の力、1人、12万円、9028円、0円、0円、9270円、0円、0円、99298円、2702円。清流、1人、12万円、66672円、3950円、0円、34100円、0円、0円、104722円、15278円、合計20人、240万円、239052円、3950円、14215円、559810円、192040円、0円、109067円、1399333円。表終わります。
目次11、議会の会派構成。新政会7人、畑野健代表、宮崎雅美副代表、内野和則、清水彩子、田口和弘、土田正一、長堀武。公明党6人、吉田敦史代表、石黒照久副代表、遠藤正雄、沖野聖子、高橋博史、前田義信。日本共産党3人、もみ山敏夫代表、内野直樹、渡辺和夫。市民の力3人、鈴木明代表、木村優子副代表、須藤博史。清流1人、雨目石陽一郎代表。目次12、議会の新しい役職。第1回臨時会において、正副議長、常任委員会委員等の改選が行われ、その他の委員についても変更がありました。議会の新しい役職は次の通りです。議長、田口和弘。副議長、遠藤正雄。常任委員会等の委員。総務文教委員会、鈴木明委員長、長堀武副委員長、雨目石陽一郎、宮崎雅美、内野直樹、遠藤正雄、高橋博史。厚生産業委員会、畑野健委員長、前田義信副委員長、土田正一、木村優子、内野和則、もみ山敏夫、吉田敦史。建設環境委員会、石黒照久委員長、清水彩子副委員長、須藤博史、田口和弘、渡辺和夫、沖野聖子。議員運営委員会、吉田敦史委員長、畑野健副委員長、雨目石陽一郎、鈴木明、宮崎正美、もみ山敏夫、石黒照久。交通対策特別委員会、長堀武委員長、前田義信副委員長、清水彩子、土田正一、雨目石陽一郎、木村優子、須藤博史、内野和則、渡辺和夫、内野直樹、石黒照久、高橋博史。横田基地の民間機利用促進等に関する 調査特別委員会、前田義信委員長、土田正一副委員長、清水彩子、天目石洋一郎、木村優子、鈴木明、畑野健、内野和則、もみ山敏夫、内野直樹、石黒照久、沖野聖子。その他の委員会等の委員、会派代表者会議、吉田敦座長、畑野健副座長、天目石洋一郎、鈴木明、もみ山敏夫。市議会情報公開審査会、内野和則会長、石黒照久副会長、長堀武、土田正一、天目石洋一郎、鈴木明、渡辺和夫、前田義信。市議会個人情報保護審査会、前田義信会長、長堀武副会長、清水彩子、土田正一、天目石洋一郎、木村優子、内野直樹、石黒照久。議会法編集委員会、清水彩子委員長、前田義信副委員長、天目石洋一郎、木村優子、内野和則、もみ山敏夫、高橋博士。行政委員会委員、監査委員、宮崎正美。一部事務組合議会議員、小平村山大和衛生組合議会、須藤博士、畑野健、渡辺和夫、高橋博士。湖南衛生組合議会、内野直樹、前田義信。東京多摩広域資源循環組合議会、土田正一。瑞穂西条組合議会、木村優子、もみ山敏夫、沖野聖子。協議会委員等、三玉上下水及び道路建設促進協議会、田口和弘、内野和則、清水彩子、高橋博士。東京都三玉地区消防運営協議会、田口和弘。市議会議員共済会、田口和弘。東京河川改修促進連盟、田口和弘。三鷹立川間立体化複複線促進協議会、田口和弘、石黒照久。多摩地域都市モノレール等建設促進協議会、田口和弘、石黒照久。土地開発公社評議員、土田正一、長堀武、清水彩子、天目石洋一郎、鈴木明、内野和則、もみ山敏夫、渡辺和夫、石黒照久、前田義信、沖野聖子。都市計画審議会、長堀武、木村優子、須藤博、内野和則、内野直樹、石黒照久、前田義信。民生委員推薦会、清水彩子。青少年問題協議会、土田正一。国民健康保険運営協議会、公益代表、もみ山敏夫、石黒照久。地域公共交通会議、長堀武、 沖野聖子。目次13、議長の行事トピックス。4月から6月、議長、田口和弘。なお、5月21日までは、沖野聖子前議長が出席。4月16日金曜日、全国市議会議長会、基地協議会、関東部会、政府会長、幹事、相談役会議。19日月曜日、東京都市議会議長会理事会、東京都市議会議長会臨時総会。27日火曜日、第87回関東市議会議長会定期総会。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、書面による開催。以下、書面による開催とお伝えします。5月6日木曜日、東京河川改修促進連盟理事会、書面による開催。17日月曜日、全国市議会議長会、基地協議会、政府会長、幹事、相談役会、書面による開催。19日水曜日、東京都三多摩地区消防運営協議会役員会、書面による開催。東京都三多摩地区消防運営協議会通常総会、書面による開催。26日水曜日、第97回全国市議会議長会定期総会、書面による開催。27日木曜日、三多摩上下水及び道路建設促進協議会理事会及び総会、書面による開催。28日金曜日、東京都市議会議長会定例総会、書面による開催。6月28日金曜日、第59回東京河川改修促進連盟総会及び促進大会、書面による開催。目次14、その他。会議録をご覧ください。議会だよりは、紙面の都合により、発言の一部や用紙のみを掲載しています。詳細は、会議録をご覧ください。会議録は、ホームページで検索するか、市内の各図書館や、市役所1階の市政情報コーナーのほか、5階の議会事務局に備えてあります。なお、会議録は、議会閉会後、おおむね2ヶ月後の発行となります。議会中継を動画でご覧ください。市議会では、本会議と予算特別委員会の模様をインターネットで録画配信を行っています。動画は会議当日の約1週間後から見ることができます。ぜひ、市議会ホームページからご覧ください。声の議会だより、目の不自由な方等に、声の議会だより、デイジー企画の CD をお届けしています。ご家族やお知り合いでご希望の方がいらっしゃいましたら、ご連絡ください。次の市議会定例会、令和3年第3回は、9月上旬に開会の予定です。市議会の傍聴についてのお願い。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当面の間、傍聴の自粛をお願いしておりますが、希望される場合は、マスクの着用などのご協力をお願いいたします。今後の状況次第で、対応が変わる場合もございますので、ご了承ください。受付は、議会事務局、市役所5階へお越しください。車椅子での傍聴もできます。障害者用トイレも設置されています。会議は通常午前9時30分から始まります。 議会法編集委員、清水彩子委員長、前田義信副委員長、天明氏陽一郎、木村優子、内野和則、もみ山敏夫、高橋博士。これで、声の議会だより第217号を終わります。皆様、お元気で。